ところで北方四島との交流事業、領土問題にどう影響しているんでしょうか。
うん、それはですね、初めに島への墓参があったんですね。元居住者で作る千島歯舞前居住者連盟が中心となって、島へのお墓参りが実現をしました。これはね、昭和39年、結構古いですね。1964年の話です。
北方領土復帰規制同盟もありますよね。
その団体はね、返還運動を中心に行う団体でして、居住者連盟はね、元居住者とその家族の会ね、その他にも北方領土問題対策協会、それから隣接の1市4町で構成する北方領土隣接地域振興対策根室管内市長連絡協議会というのもありますね。いろんな団体がいろんな方面から運動を推進しているということです。
多くの方々が頑張って運動を継続しているということですね。
平成4年、1992年ですけども、今でも続いておりますビザなし交流が始まりました。これがね、交流の始まりですね。実はですね、私その時教育委員会に在籍をしておりまして、1回目の青少年交流の、ね、受け入れの担当でした。
とっても大変だったんじゃないかなと思います。でも町長のことですから、きっと楽しんだんではないですか。
思い出に残ってるのは、島から来た皆さんね、中標津小学校に泊まっていただいたんですね。布団借りてね、雑魚寝ですよね。2回目からね、確かホテルになったと記憶はしておりますけども、それと役場の前でね、中標津中学校の吹奏楽の演奏を聞いてもらおうと思っていたら、急に雨が降ってきて、で急いでね、役場の中で行いました。午後2時ぐらいだったかな、仕事邪魔したろうなってね、少し思ってたりしましたね。
30年前のことよく覚えてらっしゃいますね。
その時ね、中標津でホームステイをした子どもたちがいて、受け入れもね、中標津の子どもたちを中心に行いました。その子どもたちがね、いい子でね、とってもね、一生懸命ね、お世話してくれて、帰る時にね、港で抱き合って泣いてるんだよね。今でもあれ思い出しますね。
本当いい思い出なんですね。
ずいぶんね、テレビにね、流されてましたから、仕組んだ方としては大成功だったなとね。でその2年後にはですね、今度はですね、引率で行ってまいりました。
ということは島に行ったっていうことですか。
はい、そうです。その時はね、国後島に行ったんですね。コーラルホワイト号というですね、今のエトピリカよりはかなり小さいですね。で調べたら、コーラルホワイト号は352トンで、エトピリカは1124トンですので、ほぼ3分の1の大きさですね。それで行って、島ではそれぞれがホームステイですね。で私はですね、女性の体育教師のアパートに、泊まりました。
それってまずくないですか。
そんなこと言ってもね、僕が選んだわけじゃありませんからね。で同室者もちゃんといましたので、はい、でギター持ってってね、歌ったりして交流してましたね。
子どもたちはどうでしたか。
結構ね、楽しくやってたみたいで、でもね、あんまりね、記憶がそんなに多くはない。
それって引率者としてはどうなんでしょうか。
思うにですね、あんまり覚えてないということは、まずいことは何もなかったということだと思いますね。印象深いことはね、そんなに覚えてますよ。
どんなことですか。
まずね、その女性教師が作ってくれたそのアメマスのバター焼きがすごくうまかったというのとね、それから乳牛ね、ホルスタインが街の中を、なんか縦横無尽に歩いていたとかね、それから、トイレ事情がかなり違ったとかね、あとですね、高校生だと多分ね思うんですけども、タバコ吸っておりました。さすがに教室の外でしたけども。
なかなか興味をそそりますけれども、ロシアって未成年でもタバコいいんですか。
要はね、日本のようにうるさくないというか厳しくないんだろうね、きっとね。
ということはお酒もそうなんでしょうか。
分かんないけど、ロシア人ってね、のんべだと言われてますよね。酒にまつわるジョーク多いと思います。
何か思い浮かびますか。
では問題です。ロシアでウォッカの消費量が一番少ない月はいつでしょう。
寒いと飲んじゃうから夏ですかね。
答えは2月っていうのがありますね。
なるほど、単純だけど面白い。他にもありますか。
ありますけどね、ジョークっていうのは結構皮肉ってるから面白いっていう感じでしょ。ですので、ググるとね、ありますので、お好きな方はそちらへどうぞということで。
わかりました。 では実際にロシアに行ってみてどんな感じだったんでしょうか。